寺子屋たっちゃん。
はっきよーい。
寺子屋たっちゃん、はっきよーいをお聞きの皆様、明けましておめでとうございます。いつもありがとうございます。今年もたっちゃん元気にいきますよ。
はい、おめでとうございます。まあ松が取れちゃってね。
うん。
まあまた、まあ、でもね、まあ新しい1年の始まりということ
ですし、今日は成人の日でお休みですし、
ああ、またおめでとうございます。なんか1月の15日っていう成人の日決まって、それがなんか第2週の月曜日っていうのは、いろんなところでその法制が改正されて、そんなことになっちゃってるらしいんだけど、本当は俺はあのそういう決まりの日っていうのは決まった日の方がいいんじゃねえかって、ずっとなんかやっぱり古いのがね。
いや、そう思いますよ、ね、私もね、
うん、そうだよね、ほらやっぱ古いねお互い
でも意味のある日で、でも体育の日だって東京オリンピックの開会式があったからって10月10日だったのに、今第2月曜って言われるとえって。
そうだよね、だから揺らいじゃうじゃんね、うん、あの芯がなくなっちゃうんだよね。何でもかんでもそこに合わせて変えてっちゃうっていうのは、あのいい時もあるのかもしれないけど、芯がなくなっちゃうんだよね。何でもだけど芯棒という真ん中がなくなるとね、あのおふ長いあのなんだあの桜ふとか甘くてちょっと美味しいふがしあるでしょ、
はい、
あのおふってね、あの周りはグルテンなんだって。でそれをこう伸ばしてぐるぐる巻きながらとかって言うんだけど、真ん中にはグルテンとなんかその小麦から出るなんかグルテンだけじゃないんだってね、よくわかんないけど、であんなもんでもね芯があるわけだよ。で人間も芯がないとダメじゃんね。で特にこう成人で改めて社会のためにという一つの大人としての行動規範が求められる、まあ、最も今のこと言ってない、ね、言ってないのかもしれないけど、でもね、でもまあ気持ちの切り替えでね、大人になったんだっていうこと必要じゃんね。だからその自分を鍛えるためにどうしたらいいかっていうこと、つまり自分がこういうふうにありたいという一つの生き方を持ってほしいなってのはすごく思う。それもね、俺が若い頃そんなと思ってたかっていうとね、思ってねえんだよね。でもこうやって年を食ってきたおかげでいろんなことを経験し体験し、そんな中でやっぱり自分を鍛えるためには何したらいいかっていう、そんなことは考える年になってきた。ありがたいね、そういう年になってきて、うん、
まあ、今は20歳で成人ですけれど、うん、
15か昔
これから、いやいや18人法改正で、ね、うん、うう選挙権入ってきますが、それも合わせるのかどうかって話もありますしね。
そうだね、そうだね、選挙権がついたんだもんね。でその成人の日を成人式を18歳にするから、成人をね、昔は原服15だもんね。だからまあそういう意味じゃ、その18でだけど18で大人としていいのかって、あれね、事故があってなんかいろんなことは若いことでや、なんていうかこう悪いことしてさ、
事件
それで結局要はその少年法で守られるとかっておかしいじゃないかって話になったんでしょ。もっと前向きなところから大人として扱うっていうようなね、日本でありたいなと思うんだけど、まあ今年この1月の4週はそんな、まあ、自分を鍛えるためにということで、最近仏教づいていてね、そのいろんな お経ってすごくよくてさ、まあ、本当に勉強しだすと生きる術なんだよね。生きる術、死んだ人のためにあげるんじゃないよね、あれ生きる術を教えてるね。で、まあ、要は自分を鍛えるために繰り返しだけど、まあ、伝記あるいは歴史を読むということはとても大切だって一つ思うんだよね。偉人伝とかって最近読まないでしょ。で最近じゃ あのお金儲けでも、お金儲けのうまい人がなんか本としていっぱい読まれるみたいな、でそうじゃなくて社会世の中のためになった、あるいは歴史を変えたような人たち、まあ、それが嘘か本当か分かんないっていうのを正直、自分で猜疑心を持ちながら読むべきだと思うんだよね。だけどまあ伝記だとか歴史を読むとっても大切、それからもう一回日本 あの古来のものである、あの江戸時代あるいは明治のね、あのなんだ、明治時代の頃までは儒教っていうやつをとても大切にしてきた。でそれは要は神様、神道でしょ。でそのところはその仏教と神道ってどう違うかっていうようなところもあるじゃんね。だけど結局は生きる術なんだよね。でまあ、それで儒教っていうやつで特に家庭ってやつを大事にしたっていう教えが特に韓国じゃ根強くついちゃうから、これはでも生き方で How to 何々ってやつだね、何やね仕方。で仏教っていうのはさ、哲学あるいは生き方のサポートだと思うんだよね。 手助けっていうのかな、こうあったらいいんじゃないって、こうしなさいっていうんじゃなくて、こうあったらいいんじゃないのっていうことを教えてくれる、特にお経ではね。だからまあそういうことを考えたときに、昔あの放送でね、2たす2は4、2かける2は4の違いってなんだと思うなんていうことをやった覚えが何年か前だったか。2たす2は4っていうと直線じゃんね。例えばメートルで考えれば一番わかるじゃん。2メーター2メーター足すと4メーター。2メーター2メーターかけても数字は4だけど、メートルの右上に2という字がつくじゃんね。事情ってやつ。だからつまり平面になるじゃんね。だから要はあの、足し算と掛け算の大きな違いっていうのは、直線で足し算としてその数がただ増えてくところが、掛け算になると平面になって広がりが見えるじゃんね。やっぱりその平面として、あるいは三乗、もう一丁二をかけて、あの三乗という立体いいね、それも考えたら楽しいんじゃないかということを考えると、 100-1 は99っていうのは数学ではその通りじゃんね。ところが人生でさ、ここ一番の時 100-1 の1失敗しちゃうとゼロじゃんね。それってやっぱり生き方だなと思うだよ。でもう一個はね、その俺たち右往左往するっていうじゃんね。いろんなことで迷った時に小田原評定でどうしていいか分かんねえって、右往左往する。で、右往左往ってどっから来たと思う？ DJ、 右往左往、じゃあどんな字を書くと思う？右往左往、
右行き左行き、
そうそう、右往左往じゃん。だから右往左往っていうのはおっしゃる通り、この世志願、仏教だよ、この世志願、その志願の、その要は、混沌として無辺って言うんだけど、辺がない。そこをあっち行ったりこっち行ったりして迷い苦しんでるのを右往左往って言うんだって。すごい勉強になるじゃんね。ね。ちょっと右往左往するでしょ？それは志願においてね、彼岸へ行っちゃうと。つまり、あの、浄土という彼岸へ行っちゃうと、もう右往左往しない。もうきちっと落ち着いた生活できる。そうするとね、右往左往から、そんなとこうろうろしてんじゃねえよって、うろうろするっていう言葉はどっから来たと思う？これも面白いじゃんね。うろうろするって言うよね。いまだに言うでしょ。なんとかうろうろしてんじゃないよって。
うろついてるんじゃないよとかね。
うろついてんじゃないよって言うでしょ。うろとは、ある、漏れる。山水の、どの雨。ね。ろって何かっていうと、ろってっていうのは、その心の乱れとか汚れを表すんだって、仏教用語で。だからうろうろっていうのは、うろっていうのは汚れがあるという、表に出てくるってこと。だから要はうろうろするなっていうのは、そんなその定まらないような、真の定まらないような汚れが外に出ているような生き方するんじゃねえよって、こういう言い方、これから出たんだって。すごいね。で俺らね、恥ずかしい、恥ずべからざるを恥、恥すべき、まあ恥すべきだな、恥すべきを恥ず、要は恥だと思うことを恥じない、恥じなくてもいいよってことを恥じる。で、思い横島を抱けるものは悪しきところに至るって、まあこのそういう言葉があるんだけどね。あの、恥ずべからずを恥、恥ずべきを恥ず、どんなこと具体的に言うと、例えばさ、うちではさ、まあ皆さんどこ行ってもそうだけど、いただきますってこう手を合わせてやっている人って結構、あるいは箸を挟んでやる人結構いるじゃんね。ところが、まあ例えばそれをいただきますっていうことをやった時に、外国でやった時にいただきます、でも外国でもアーメンなんかやるのかね、みんながそのなんでそんなことすんのって言った時にさ、自分恥ずかしくなっちゃってできなくなっちゃうとかさ、あるやん、よくそんな、まあ例が正しいかどうか分かんないけど、そういう時ってね、今の恥ずべからずるを恥じちゃってるわけじゃん。だから小さい勇気が出ないんだね。大きな勇気っていうのは結構出せる時があるんだよね。で、大きな勇気って結構出せる時があるんだけど、ここ一番の時ね。ところが小さな勇気って割合出ないよね。人の子供がさ、何、人がいっぱいいるとこで駆けずり回ったりなんかしてて、ダメだよそんなことは、これ走っちゃダメだよって、怪我するよ、あるいは人の迷惑になるよって言うと親と喧嘩になるかもしんねえみたいなとこがあってさ、言えないってないじゃん。小さな勇気って、ほんね、席を譲るにもそうだよ。 席を譲るっていう時にも小さな勇気が必要じゃね。でもそんなのでもいちいち勇気だとかって思わないで行動に出るっていうことがうろうろしないことじゃんね。恥ずべきことを恥じないじゃんね。恥ずべきことを恥ずべきことじゃない、恥ずべき恥じないじゃね。恥ずべきことが分かってるわけだよね。だからまあそんなことを考えた1月の初めの話でなんかよく分かんなくなっちゃったけど、
いやいや政治の皆さんもから最近恥をね、皆さん忘れてるなんてことを言われますので、日本人も恥っていうのをもう一回考えてもいいかもしれません。恥って耳に心って書くんですね。
素晴らしい、その通りですよ。つまり耳聞くと一緒だよね。耳に門立てて聞くじゃんね。で恥も心に耳立てろ、要は心の声を聞けね。あ、いやさすがいいね、一年の始まりね、決まったね。まあ本年またよろしくお願いします。
お願いします。